こんにちは。2022年1月24日の、スリープ数学2の授業を始めたいと思います。それで、これまで3回、授業を使って、屈相対性理論議論したんですけど、今日は、そこから量子化っていう手続きをして、相対論的な量子力学の方程式を導くってことをします。ただですね、ちょっと前回出した宿題で気がかりなことがありましたので、それをまず説明したいと思います。そのためにノート45ページ目っていうのを作ってるんですけど、まあ、もし関心があれば見てください。で、関心ない方はここ飛ばして46ページから見てください。それで何が気がかりだったかっていうと、宿題2なんですね。で、僕はテーラー展開しなさいっていう問題出したんですけど、あえてそこでヒント出さずに皆さんどうやって解くかっていうことを見たんですけど、まあ恐ろしいことにですね、テーラー展開しようって言われているのにテーラー展開して解いてる人がいるんですね。で、テーラー展開はテーラー展開するなっていうのが鉄則です。大事だからもう一回言いますが、テーラー展開はテーラー展開してはいけません。どういう意味かっていうと、テーラーの公式を使って展開してはいけません。もちろんいけないという法律もないし、答え合ってるから文句ないでしょっていう立場も正しいんですけど、これは例えば二次方程式をもういつでも解の公式を使って解く人と全く等価です。わかりますか？因数分解とか全くせずに、もう例えば x 二乗項で4とか書いてあっても4を移行して解の公式を当てはめて解いてる、そういう人と全く等価です。だからテーラー展開はテーラー展開してはいけません。今回の問題でこちらが期待していた回答例は下に書いてあります。まああれですね、1-β2乗分の1の、平方根っていうのがありました。で、これをですね、そのままテーラーの公式使ってこれを微分して解いてる人がいるんですけど、それは絶対にいけません。で、一つの解法としては、このルートの中を見ると、これ見た瞬間にこれは等比数列の無限和だっていうふうに思わないといけない。昔プランクがそのプランクの公式見つけた時の、エピソードでちょっと言ったかもしれないけど、物理はこれ見たらもう等比数列だって直ちに思います。ですからルートがなければこれも一瞬でテーラー展開かけるわけですね。で、今回はラッキーなことにベータの大きさ1より小さいから、これもいくらでも工事にかけるわけ、無限和としてもかけるわけです。で、仮にそういうのがなくても、だから収束半径超えていても、これも有限テーラー展開だと思って、この工事って書いてるのを乗与項って書けば厳密に正しいんですね。だからもう全然大丈夫なんです。で、今欲しいのはベータの2次までだから、もうベータ2次まで書いてあと工事って書けばいいんですね。で、あとはこれの平方根の展開の展開係数求めればいいだけです。で、それは次のように書いてますけど、定数項は F0 です。テーラー展開を使うなって言ったけど、テーラー展開そのものはちゃんとしみじみと理解して、その公式がいかに素晴らしいかっていうのは しみじみと理解してください。だから定数項は F0 です。だから1で、ほんで次に1次の項があるんだけど、これ左辺は偶関数ですね。だから奇数べきはないんです。だから奇数べきなんか初めから書かなくてよろしい。ほんで次の、求めるベータ2乗の係数だけ決めればいいんですね。あとは工事ですね。そしたらもうこれ見て、後でもう目の子で、一瞬で A イコール2分の1で求まるわけです。つまり、この両辺を2乗すると、左辺は今言ったように等比数列の和ですよね。それ使って、右辺はその1プラス A ベータ2乗プラスっていうのを2乗した形。ほんで、ベータの2乗の係数を拾えば、もう一瞬で 2A イコール1って出ますよね。それでおしまいなんです。で、これを期待してたんですけど、これで解いた人ほぼ皆無ですね。てか、ないのかな、一人もいなかったかもしれない。一般二項展開使って解いた人が何人かいます。で、これはその下の別解に近いと思います。別解はどうしてるかっていうと、もともとの平方根あるものをそのまま展開して展開係数求めましょうっていうことです。で、これも、定数項 F0 だから1って書いて、ほんで、偶関数だから、1次の項なくて、で2次の係数 B っていうのを決めればよいと。まあ、そしたら両辺2乗して、ベータ2乗の係数を見れば、2B-1 イコール0だから、B が2分の1と、まあ一瞬で決まると。だこんな風に、まあいわば因数分解使って二次方程式を解けば良いということなんですね。で、一般二項展開やった人も、そこの、だから最初の非自明な、係数はこんな風に出るわけです。だから今2分の1乗だけど、3分の1乗だったら、 両辺3乗して出るから3分の1ですね。だから、N 分の1乗だったら両辺 N 乗してやるから最初の比示命な係数 N 分の1になるわけです。いいですね。あの二次方程式だったら、まあ、あの結局解の公式使わないといけない場面は、まあ、それなりにあるんですけど、テーラー展開に関してはテーラーの公式を使う場面っていうのはほぼないです。だから例えばあの次の類題とかログの1プラス x とか見たらもう瞬間に答えが出ないといけません。今回うっかりテーラーの公式を使ってしまった人はぜひこの類題解いてください。30秒で解けます。ヒントは両辺微分です。でテーラー展開って基本的にこういうのばっかりなんですね。あとはあの最低限エクスポネンシャルのこの指数関数のテーラー展開だけはあの覚えた方がいいです。一回テーラーの公式で導いてそれ完全に覚える。でそうすればあのオイラーの公式使ってコサインとサインのテーラー展開も求まるわけですね。偶関数パートと奇関数パートって分かれるわけです。もうこれだけで 99% テーラーの公式なしでもう全ての場面があのクリアできます。ぜひこの考え方を身につけてください。もしかしたらこの授業で一番大事なことを言ったかもしれません。さてそれで、コメントしたついでにあの最後1行だけ宿題1 の, あの補足も書いたんですけど、まあ、あの真面目にやればあの両辺一個一個行列をかけていって、でそれを相似付きであの記載すればいいと、まあ、それを期待してました。でどうするかっていうと、まあ、この右側に書いてますが、もともと与えられた式があるわけですね。これを一個一個両辺から例えば右から R かけて、で左から G' とか G とかをかけていけばよい。 それだけなんです。でそれを、どうやって相似付きで表現するかっていうとこういうことなんですね。もともとあった式っていうのはこの行列の関係式の IJ 成分の関係式なんですね。K と L 右辺の K と L は縮約は取られてるから足が浮いていない。両辺は IJ 成分の関係式です。でその、右から両辺の右から例えば R をかけたとします。でそうすると、この浮いてる足の一つを引っ掛けるわけですね。でこの場合は J を引っ掛けました。ほんで R の JM と書いてます。でここで今 J はあの和を取る。これがちょうど行列の積になってるわけです。でそうすると、両辺は今度浮いてる足は I と M なんですね。 IM 成分の関係式になってます。でこうすれば、一番右側の R インバースと R もちゃんと行列の積になってて、ここからクロネッカーデルタが出てっていう感じであの式変形が進むわけです。まあこうやって一個一個やれば確実に解けます。まあもし解けなかった人はもう一回あの考えてください。もうこれだけでおしまいです。はい、それではすいません、あの補足が長くなりましたが、今日の本題に入りたいと思います。ノート46ページです。でセクションは7になって相対論的な量子力学で、まずクライン・ゴルドン方程式っていうものを、導いてみます。それで、シュレーディンガー方程式どうやって出したかっていうと、その非相対論的なエネルギーの関係式で、運動量を、空間微分にしてエネルギーを時間微分にして、ほんでシュレーディンガー方程式を出したわけですね。それと全く同じことを、相対論的な、エネルギーの関係式に適用します。それはどこにあったかっていうと44ページの丸5式ですね。で全く同じように、シュレーディンガーの量子化の手続きを取ります。つまりエネルギーは時間微分に置き換える、で運動量は空間微分に置き換える。でそうすると、微分作用素に置き換わるんだけど、微分作用素だから何か関数にかけましょうと。でその関数を φx と書くと、次の式になります。でこれを、クライン・ゴルドン方程式と言います。φ は今あのローレンツスカラーとしてます。でこれあのシンプルに書き直すと次の、行の式になって、四角引く M2 乗っていうのがあの作用素の部分になってるんですけど、この四角はあのダランベルシアンってこの前出てきたやつですね。だから作用素の部分もローレンツスカラーなんです。だからこれも完全にローレンツ変換しても不変なんですね。あのなんか重みも出ない、そういう式です。あ、ほんですごいシンプルになってるんですけど、ここであの H バーと C を1に起きました。そういう単位形を取りました。でこれから、今日の授業ではもう H バーと C は煩わしいので全部1とします。でそんなこと言うと皆さんそんなことしていいのかと、あの 一番欲しかったらどうしてくれるんだと思うかもしれないけど、それは次元解析でいつでも復元可能なんですね。例えばこの作用素のダランベルシアン -M2 乗っていう部分ですけど、ダランベルシアンの次元は長さのマイナス2乗ですね。だから、M2 乗って書いてる部分もその、長さのマイナス2乗の次元で あるべきなんです。で、M っていうのは質量だから、まあ、キログラムですよね。で、ここに H バーと C が隠れてると思うと、H バーの次元と C の次元考えて、それで、トータル長さのマイナス2乗の次元になるように、ここに、復元すればいいだけなんです。で、それは、ただ一つ決まって、この括弧に書いてる、形で出ますので、だから今後安心してですね、もし C と H バーどうしても書きたいと思ったときは、次元解析で復元し、できますので、ご安心ください。で、中ですけど、まあ、言った通り、ローレンツ不変になっていて、でさらにですね、このファイっていうスカラーの関数ですけど、波動関数ですけど、これは、実はスピンゼロの粒子を記述するものです。で、スピンゼロの粒子って、例えばヒックス粒子とかそういうものを含んでたわけですね。昔32ページの例の5の5でまとめたと思うんですけど、まあ、そういうものを本当に記述している相対論的な方程式です。これはもう本当にファンダメンタルローの、重要な方程式、自然界を記述する非常に重要な方程式の一つです。それで言い忘れましたけど、ファイカッコ X ってそのまま書いてますけど、カッコ X は4つの時間空間座標を含んでます。だから正確にはファイカッコの X0X1X2X3 です。以後すべて今日は同様です。さてでは続けて、ディラック方程式の話をしたいと思います。これが今日のメインの方程式です。さっきのクライン・ゴルドン方程式っていうのは2階の微分方程式でした。でも1階の微分方程式の方がより本質的じゃないかっていう、そういう見方もあるわけです。でそこで、1階の微分方程式で次の丸2の形を仮定して、ただしこの、両辺2乗するとというか作用素を2回作用させると元のクライン・ゴルドン方程式に帰着すると、そういう仮定のもとで、この H っていうものを具体的に定めてみます。まあ、いわばクライン・ゴルドン方程式の平方根を取ったということなんですね。で、平方根を取るっていう操作は、新しい数学を生み出すっていうのが、昔からよくあるわけです。まあ、ラフに言うと、実数の平方根を取る、まあ、マイナス1の平方根を取ることで、複素数の世界が、開けたわけです。で、あるいはですね、ソリトンの、理論っていうのがあるんですけど、そっちだとこういう2階の微分作用素を不べきの微分っていうのを導入して平方根を取るっていうことが行われたりします。それはまあ偽微分作用素っていう世界を定義することになって、まあ、そこに本当に綺麗な本質的な世界が広がってます。で今回はですね、それを行列型に拡張するんですね。それで本当に平方根取れるかっていうことを議論します。だからこの H って書いてますけど、 H の中に N×N のエルミト行列が2種類あります。 αJ と β っていうものがあります。この形で平方根を取ってみます。さてそれでこの H の2乗がクライン・ゴルドンのものと一致しないといけないので、この ① の右辺と比較すると次の ③ 式の関係式が出てきます。α と β はこれを満たす行列でないといけないと。さて、ここで宿題1なんですが、この丸3をこの今の条件から導いてください。まあ、これはちょっと簡単すぎるかもしれないけど、平方根を開くっていう大事な操作の部分だからちょっと出しました。それから、ちょっとコメントなんですけど、このガンマ0をベータとして、でガンマ K をベータアルファ K というふうに定義すると、この右下に書いてあるように、実はクリフォード代数の関係式と一致するっていうことが分かります。右辺のエータっていうのはミンコスキー計量です。対角のマイナス1111っていう行列ですね。でそれを満たす、行列を求めようって言ってるから、だからクリフォード代数の表現を求めなさいって言ってるのと等価なんです。まあ、とにかくそれについては結果が知られてます。次のページ47ページいきます。それが命題7の2なんですね。で、丸3っていうのは、その N×K の行列で探したんだけど、N が2、3の場合は解がありません。 ほんで N が4の時だけ実はあの解があるっていうことが証明できます。でその答えの一つがその次に書いてある結果ですね。アルファ系とベータが、このようにパウリ行列とかを用いてあの綺麗に表すことができます。でこの時、まあ、あのさっき言ったガンマの K とかいうのはあの、まあ、アルファベータの組み合わせで書けるんだけど、まあ、この、ガンマ K とかガンマ0とかいうのをあのディラックのガンマ行列と言います。あのだからトータル 4×4 ですね。 4×4 の行列なんですけど、まあ、クリフォード代数の、 あの4次元表現があの存在しているってことです。あの、時間空間4次元の時はあのこれしかありません。で一般に時間空間が、G 次元だと行列のサイズは2の、2分の D です。まあ、ともかく、この時の結果をさっきの丸2に代入しますと、4×4 行列の形で、作用素が欠けて、でそれを受ける波動関数はだから4成分になっているわけですね。そういう方程式があの1回の微分方程式として出てきます。でこれがあのディラック方程式です。1928年に初めて導出されています。さてここで宿題2なんですけど、このディラック方程式も H バーと C が書かれていません。で H バーと C を復元するとどうなるかっていうことをあの1番として問うてます。で宿題2はですね、もう1問ありまして、まあ、これはもう次元解析の問題だから、あの次元解析という括りであのここと関係ない問題を2番で出してます。重力定数をラージ G としますと、ラージ G と H バーと C を組み合わせると長さの次元持つ量が作れます。でこれを作ってください。ほんでその時に、この定数の値あのもう知られてるわけですから、それを代入してその数値をあの具体的に有効数字1桁で求めてください。でこれはですね、あの H バー入ってるから量子論なんです。で G が入ってるから重力なんですね。だからこれあの量子重力の典型的なスケールを表す長さなんです。それがどんなもんかっていうのを実際計算して出してください。まあ、以上が宿題2です。さてそれで、ディラック方程式についての、コメントなんですけど、中の7さんにあるように、まずこいつはあの実はローレンツ不変になってます。でこの議論はですねちょっとあの時間がかかるんですが、まああのディラックスピナープサイっていうものがあの実はローレンツ群の表現になってるんですね。スピナー表現なんですけど、まあ、それから説明するのが一番あの見通しが良いんです。ちょっとあのここでは時間がもうないので、まあ、興味ある方は例えばあの坂本さんの場の量子論という本をあの見てください。あ、今日いくつかあの参考文献挙げてるんですけど、まあ、それはあの、サポートページにあの直接のリンクをあの貼ってます。ほんであの今あの、プサイのことを言ってしまったんですけど、これはあのディラックスピナーと呼ばれる4成分の、量で、これはあのスピン2分の1の粒子をあの記述します。非常に重要な、解です。だから電子とかミューオンとかですねはもちろんのことを、ニュートリノもそうですね。ニュートリノだとあのマスが質量がゼロだっていう状況のディラック方程式の解なんですけど、他にもクォークもあのこの方程式の解です。全部スピン2分の1ですので、いや非常にもうあの重要な方程式です。でその、物理で重要な方程式が数学でも重要なんですね。で例えばその指数定理とかでこのディラック方程式っていうのはもう決定的な役割を果たす。でそれに真っ先に着目したのがあのアティアなわけですよね。アティアは物理の重要なものはもう数学でも重要だと多分そういう信念を持っていて、物理で進展があったらそれすぐに数学にあの取り込もうとしたんですね。まあ、今日はもうその一番基本的な話と、あとまあせいぜい電磁場とカップルするディラック方程式しかあの議論できませんが、まあ残りの時間でそれをあのやります。でまあこんなふうにあのシンプルな方程式が出てきたんですけど、だからこれが本当にあの自然界を記述するかどうかっていうのは吟味しないといけなくて、まあもう実験事実と矛盾したら直ちにアウトなわけです。でまあ例えば簡単な解をちょっと調べてみます。実はあのいろいろ問題が最初あったと思われていたんです。で例えばですね、この例の7の4のようにこの簡単な、平面破壊の、過程を置いて、まあ、これでディラック方程式を解いてみます。あの定常状態の方の方程式をハミルトニアン H を対角化して、まあ、あの解くと、だからエネルギー固有値と、まあ、それに対応する、固有状態を求めればよいと。 この場合だと具体的にこのケースの UNP っていうものを求めればいいわけです。でこれは実際解けます。でエネルギー固有値は正のものと負のもの2つに分かれます。でこの辺のちょっと詳細もまた省きますが、興味ある方は西島さんの相対論的量子力学の本の28ページとかを見てくだされば詳しい議論があります。もうこういうベクトルは複雑なのでもう省略してます。でエネルギー固有値が正のものと負のものに分かれるんですね。でこの負のエネルギーの部分が非常に問題で、でこれ下からバウンドされてないんですね。下に加減がない。P を大きくすればするほどエネルギーどんどん下がっていくっていうそういう関係式になってて、これが非常に問題なんです。これを素朴に、横軸を運動量として縦軸をエネルギーにしてプロットしたのがこの下の図なんですけど、で、真空の不安定性という問題で議論されているものなんです。で真空っていうのは素朴に考えるとこのエネルギー順位に一切電子がこう詰まってない状況なわけですね。もう今粒子はもう電子として進めますけど、そうすると何が問題かっていうと、電子が一つある状態っていうのを考えるとそれは右側なんですけど、例えばそれが正のエネルギーを持って一粒子あるとしますと、負のエネルギー順位があると、高いエネルギーを持っているものは当然低いエネルギーの方に遷移しようとするわけですね。だからこのエネルギーギャップ分の例えばガンマ線とかを出して電磁波を出して下に落ち込むっていうことが可能になってくるわけです。で下に落ち込むとこいつ負の順位この双曲線型になってますよね。だから運動量を大きくすればするほどエネルギー下に下がるから、こいつは負の順位に落ちて運動エネルギーどんどん稼いでいく。それで無限の運動量を持ってしまうことになって、もう明らかに自然法則と反するっていうことになってしまうと。だからディラックはじめとして皆さん困っていたわけです。だからもうこういうのが解決しないとこの方程式は捨てないといけないということになるわけですけど、でもうディラックさんが直ちにこの解決策を与えます。1930年に次の大胆な、解釈を言います。まずですね、真空というものの定義なんですけど、この場合は真空っていうのは全ての順位に一切粒子が入ってない状態ではなくて、負の順位にはぎっしり入っているけど正の順位には全く入ってない状態と、それが真空なんだ、それが基準なんだっていうことを仮説として言いました。前回のパウリの排他率って言ったと思うんですけど、電子っていうのはエネルギーの低い方から順番にスピンのアップダウンの2つの自由度を持って下から順にこう詰まっていくわけですね。でそれと同じノリで、このエネルギーの負の順位は無限に深い底があるんだけど、もうそこはとにかくなんか分かんないけど下から詰まってきたんだと。ほんで負の順位はびっしり詰まってしまった。これが基準である。これが、真空、これが粒子がない状態だと解釈しましょうって言いました。でこれだと、一粒子がある状態っていうものは、問題がなくて、ただその負の順位が、いっぱい詰まった電子一つが、冷気してで正のエネルギーを持つ状態になったと解釈すればいいわけです。でそうすると、落ち込むのはその、負の順位にできた一つの、ホールですね。そこに落ち込むだけだから、それでまた真空戻るってわけです。さてこの負の順位のホールですけど、これに対してディラックがこれまた大胆な解釈を与えます。だから例えば、何もなかったところ、真空のところに、高いエネルギーのガンマ線が飛び込んできたと。でそれで、負の順位の、電子が一つ冷気されて、で、エネルギーがプラス E、電荷がマイナス E の電子が一つできたと。そういう状況が、あったとします。でそうすると、負の順位に一つホールができるわけですね。この白丸の。でこの白丸っていうのは、エネルギーがマイナス E で、電荷がマイナス E の状態が、不足している状態っていうわけですよね。でディラックはこれを読み替えます。この不足している状態じゃなくて、エネルギーがプラス E になって、で電荷もプラス E になった 粒子がここに存在してるっていう、それを表すと解釈しました。で、質量は普通の電子と同じなわけです。同じディラック方程式に質量のパラメータ入ってますので同じ質量なんですね。ただし電荷が違うと。で、ディラックはこれを陽電子と名付けました。つまりガンマ線が飛び込んで電子と陽電子に分かれるっていうプロセスが、あるはずだと予言しました。そしてその2年後にアンダーソンという人が霧箱っていう装置を用いて宇宙から飛んでくるすごい高いエネルギーのガンマ線が電子と陽電子を対生成しているということを発見しました。これだから人類が初めて、反物質っていうものを捉えた瞬間なわけですね。もうすごい偉大な発見だったと思います。だからもうこれでアンダースもちろんノーベル賞だし、ディラックもこういう一連の仕事でノーベル賞です。ほんで霧箱っていうのは何でしょうね、中に液体が入ってるんですけど気体が飽和してるんですね。飽和して入っている。だからいわば水に炭酸をすごい溶かし込んでもう飽和状態になってる。そういう時に荷電粒子がそこにバッて入るとその気体が飽和してるのでその気体がちょばっとこの軌跡のところにできるんです。それが目に見えると。ほんでガンマ線が飛び込んで電子と陽電子に分かれた時に磁場をかけてるんですね。でそうすると導電磁力で普通の電子はくるっとこうくるくる円運動するんです。でところがですねこの霧箱の中にその電子と全く逆の方向に全く同じ半径でくるくる回る粒子が奇跡として残ってたんですね。これがまさに陽電子ですよね。質量が同じで電荷が逆の粒子ができていると。本当に実験と理論でも当時は素晴らしい二人三脚だったわけです。それでディラック方程式からいろいろこれからいろんな議論ができるわけですね。だから水素原子もう一回これで解いてみようとかですね、いろいろ当時あっていろいろ進展があったんですけど、この授業ではもうそこは深入りせずに、次に別の話題に移ります。ほんで、今日の最後の、48ページですが、今度はゲージ対称性っていうものを簡単に議論したいと思います。目標はですね電磁場がある時にこのディラック方程式がどう変わるかっていうのを議論したくて、それでちょっとこの話をします。でゲージ変換とかですね、ゲージ対称性とかいうのは電磁気学をやった時に習った人もいると思いますけど、それは簡単な議論です。次の命題 8-1 にあるような、次の変換に対して実はマクスウェル方程式っていうのは不変なんですね。でそれは何に対する変換かっていうと、ゲージポテンシャルとかいうのがあったと思うんですけど、でそれを今は4成分全部組んでスカラーポテンシャルファイと、普通のゲージポテンシャル A のベクトルっていうものを全部合わせて A ミューと書いてますけど、この A ミューに対する、このスターっていう形の変換、これを電磁場に対するゲージ変換と呼びます。それではこの変換でマクスウェルの方程式が不変というより電波磁場が不変なんですね。でこれは代入すればすぐ分かるんですけど、微分形式で書けばレポート8を解かないと分かんないですが、この電波磁場っていうのは F っていう2フォームにまとめることができて F イコール DA なんですね。で A っていうのは1フォームでこの A μ を DX μ で縮約したものなんですけど、で A をゲージ変換するとだから F イコール DA っていうところにさらに d ラムダっていうものが加わっても d 二乗が0だからそれで変わらないというそういう単純な議論なんですね。ほんでですねこのゲージ変換の対称性っていうのはローレンツ変換とは独立です。だから時空の対称性とは全然関係がなくて、これいわば内部空間の対称性になっています。数学で言えばこれはファイバーバンドルの話になってますので、そのファイバーバンドルの自己同型ということになっています。でそれで古典電磁気学ではですね電波磁場っていうのが主役なわけですね。 でゲージポテンシャルとかスカラーポテンシャルっていうのは、もう補助的なバーだと思われていて、観測には普通にはかからないということなんですけど、量子論を考えるとこの、Aμ っていうものも本当に重要な役割を果たして、例えばアハロノフボームの、エフェクトっていうのがありますけど、本当に実験にかかります。電波磁場がなくてこの、ゲージポテンシャルだけがあるっていうものを作ることができるんですけど、でそこで波動関数がそのゲージポテンシャルの影響を受けて位相の部分がずれるんです。でそうするともともと干渉磁場がなんかあったとしますね、二重スリット実験とかしてて、でそこに何ていうか ゲージポテンシャルだけ導入すると位相の部分が変化して、で干渉磁場がそれで変化します。そういう効果なんですね。でこの Aμ っていうのは数学の言葉では接続です、コネクションです、ファイバーバンドのコネクションで、 Fμ って書いてるのがその曲率です、カーバチャーのことになってます。だから非常に重要なわけですね、Aμ っていうものは。はい、ともかくですね、これがマクスウェルの方程式だけを考えた時のゲージ変換の話です。で次にこの電磁場がなんか波動関数と相互作用しているシステムっていうものを考えたとします。でこの時に、ゲージ対称性っていうものをどう考えればいいかと、それを最初に言ったのがワイドですね、1929年。これはワイドのゲージ原理と呼ばれてますので、原理 8-2 としました。で指導原理として何言ってるかっていうと、とにかくシステムは、ゲージ変換に対して不変であってほしいと、そういうことなんです。ほんで、電磁場に対して上のスターで書いたゲージ変換がありますけど、これと一緒に波動関数もある変換をしないとシステム全体が不変にならないと。だから、電磁場と波動関数が共存するシステムでは、次のような、ステップが必要になるということを言いました。で一つ目はまず微分っていうものを、共変微分に置き換えます。共変微分っていうのは単なる普通の微分だけじゃなくて、そこに先のゲージポテンシャルの Aμ っていうものを加えます。でその状況で波動関数 φ の、ゲージ変換をさっきのスターっていう式と合わせて、以下のように定義しますと。これはもうなんか位相変換みたいになってるんですけど、この θ って書いてるやつがコンスタントではなくて各点 x に依存して良いと。だから θ カッコ x なんですね。でこのシータを具体的にさっきのスターの、式に出てきたラムダっていうこの2の実関数と、以下の関係式で結びつけると、この共変微分全体は本当にゲージ変換の下で共変的に変換するっていうことが分かります。証明は簡単で、dμφ っていうものを、ゲージ変換すると、dμ' と φ' っていう積になるわけですけど、これを、上の、スターとスターっていうものを、代入すると、ゲージ場から、デルミューラムダっていうものがお釣りみたいに出るんだけど、微分が、この波動関数のこの、前の位相の部分 E の Iθ っていうものを叩きますので、こっから、微分の θ っていうものがポロッと降りるわけですね。でこれとさっきのラムダのお釣りっていうものがちょうどキャンセルするようにシータとラムダの関係を決めています。でそうすると、結果として全体的に、dμφ は単なる E の Iθ の重みで、変換するということになります。だからいわばテンソルみたいに綺麗な、変換性を持つということなんです。でそうすると、例えばですね、電磁場と相互作用するディラック方程式は何ですかっていうと、それは簡単に求めることができて、さっきのディラック方程式にあった微分っていう部分を共変微分に置き換えればよいと。もうそれだけなんですね。では下に書いてある通りの式です。だから大文字の dμ の中に、ゲージ場 aμ が入っていると。で、こうやって書くともう数学者の方で、指数定理とか知ってる人は、もうそのまさにディラック方程式の形になっているっていうことがわかると思います。 まあ、指数整理の時はこの電磁場じゃなくてまあ、ヤンミルズ場ですね、このゲージ場とかを行列型に拡張する、そういうヤンミルズ理論っていうのがあるんですけど、まあ、それに拡張した形の略方程式です。まあ、それ来週議論できればやりますが、ちょっと分かりません。まあ、ともかくですね、この電磁場とカップルする略方程式が簡単に出たわけですけど、これが非常に重要な性質を持っていて、例えばですね、これの非相対論的極限を考えたとします。ほんで、このディラックスピナーって4成分あるんですけど、まあ、上の2成分を具材と書いて、下の2成分を、まあ、解と書いてます。で、まあ、E の IMT というふうにくぐり出して、それで、方程式を書き換えることができるんですけど、まあ、ちょっとですね、式変形が長くて、そんな難しくないんだけど、すいません、ちょっとここではもうはしょることにして、まあ、興味ある人は例えば坂本さん のページ99とか見てくださればわかるんですけど、まあ、結果としてですね、この上の2成分具材に対して、次の微分方程式が出るっていうことがわかります。ほんでこの右辺ですが、この中にシグマと磁場の内積の部分が あるんですけど、これまさにですね、27ページで議論したスピンと磁場との相互作用項なんですよね。でこれがもうディラック方程式から自然に出てくるということが簡単に示せると、これが衝撃的な結果の一つです。で具材っていうのは2成分ありまして、で今日冒頭で言ったかもしれないけど、パウリ行列が出てきたらもうスピンが絡むと、まあ、そう思っているわけです。ほんで今パウリ行列ここにも入っている通りですけど、これは何を言ってるかっていうと、この方程式はスピン表示の波動関数なんですよね。今、非相対論的な極限取ってるから、これ普通 のシュレーディンガー方程式と見て良いわけです。ほんで2成分になってるんですけど、これ何かっていうと、要するに上が、スピンアップの成分、下がスピンダウンの成分、昔スピン表示しました、まさにそれなんです。それがやっぱりディラック方程式から自然に出てくると。だからスピンっていう内部空間の自由度があったんですけど、それはディラック方程式を作るときに波動関数を4成分に拡張した、まあ、そういう拡張の部分から出ています。それは実はまあ、ローレンツスピナーというローレンツ表現の、まあ、4次元表現なり2次元表現なり、そういうものなんですね。でローレンツ対称性っていうのは結局時空の対称性ですから、でその表現で出てくるスピンっていうのは、まあ、あるいはスピナーっていうのは結局は時空の対称性を反映したものになっていると。だからスピンっていうのは結局時空の対称性の表れなんだと、ということが分かるんですけど、まあ、すいません、ローレンツ群の表現とかはちょっと一切端折ってるのでその辺は伝わらないですけど、まあ、そんな風になってます。まあ、まとめると、ディラック方程式はいかに自然に特殊相対論から量子化の手続きを経て、まあ、出てきたということが分かったと思いますけど、これが本当に自然法則のファンダメンタルローであるということが実験と照らし合わせて分かっています。それで今日は導出ちょっと端折った部分が あるんですけど、もうそれレポートにすることにしました。だから最後に言った非相対論的極限でこの2成分の方程式が出ると、これパウリ方程式って言うんですけど、まあ、それも問題にしましたので、もうあと1週間しかないんですけど、まあ、興味あればぜひ解いてみてください。はい、ではですね、来週はもうお話でスライドだけでさっさっさっと何かを話そうと思っていますので、まあ普通の授業としてやる議論は一応今日で最後ということにします。はい、ではまあどうもありがとうございました。